ネヘミヤ記が公開されております。今日は第3章に入ります。先週は第2章の終わりのところから、天の神ご自身が私たちを成功させてくださる20節、神が私たちの一つ一つのプロジェクト見てをもって成功に進ませてくださるという大いなる確信を持って終わりました。で、3章はそれが実現をいたします。その工事の詳しい記録であります。司会者の語りは1節から12節まで読んでいただきました。本当にこう読んでいただくのは申し訳ないぐらいカタカナが連続しておりまして、途中で舌を噛まないかなというふうに思ってしまうほど私たちには何の馴染みもない、ね、エルヤシブが出てもザックルが出ても何がどうなんだ、全然関係ない。聖書っていうのは大体読めば恵まれるのが聖書でありますが、一番恵まれにくいのがこの名前がずらずらっと書いてあるところであります。でも詳しくこのリストを読んでいくと、やっぱりこれは無駄に書かれているのではない、私たちに対する大切なことを教えようと思って書かれ残されているんだなということを感じることであります。今日はその意味から2つの角度から学びます。一つはこのリストの組織立てというんでしょうか、工事の組織立てという角度から見ます。で、第一にこの1節から32節までの本当に無味乾燥に見えるところのリストではありますけれども、非常に緻密で、そしてエルサレムの城壁を包括的に捉えたところの計画書だなということが分かります。まあ今日は聖書研究の時間ではありませんけれども、まあ、ざっと見たいと思うんです。ちょっとエルサレムの城壁の図が出ておりますか？おりますか？はい。その城壁のところに番号が振ってあるんですけれども、わかりますか？ずっと時計回りに1から31ぐらいまでの番号が振ってあると思います。飛び飛びですね。何の暗号でしょうか？これはこの3章の1節に書かれているエルサレムの城の一つ一つの部分です。何々の門、何々の門というところです。ちょっと試しに見てみましょう。1節のところには羊の門と書いてあります。羊門、これが書いてある。それから、飛びまして3節魚の門と書いてあります。それから13節谷の門、14糞の門、あまりいい名前じゃありませんね。15節泉の門。こういうふうにしてエルサレムのお城には門がいくつかあって名前がついています。その門をずっと人々が担当して、手落ちがないように全部の町をぐるっと囲んで一斉の背で立ち上げようというわけであります。もちろんゼロからではありませんよ。基礎はできておりました。それがバビロンによって破壊されていたので、それを修復するという修復工事であるということを覚えてください。しかし大事なポイントが一つあります。それはこの計画を立てた時にどこも穴がないようにしたということです。英語ではループホールって言うんですけど、どっか一箇所漏れてしまいますとそれは大変なことになります。ホースでもそうですけれども、立派なホースでも一箇所に穴が開くと、せっかく水をかけようと思ってそこからずっと水が漏れてしまいます。つまりこの計画はどこも穴がないように全部を包んでの計画であったということです。当たり前といえば当たり前ですけれども、もし一箇所、まあ俺のところはもういい加減にしようよって言ってですね、他の人がちゃんとこのぐらいの高さにしたのに、まあうちはもうこの辺で我慢してって低いところが一つありましたならば、敵はそこから入ってきて町を占領してしまいます。つまり私一人ぐらいが手を抜こうと思うと大変なことになる ということであります。そのためにネヘミヤは緻密な計画を作った。ある注釈者は彼のことをこう書いてあります。 He was an excellent organizer、 非常に優れた組織家であったと書いてある。ああそうだなとうなずきます。そしてオーガナイザーという言葉を聞くと、私は別な人もまた思い浮かべます。ジョン・ウェスレーがそうです。ジョン・ウェスレーは18世紀のイギリスにリバイバルをもたらしました。ただ勢いよくどっかで説教してさあみんな進みましょうっていうんじゃなくて、彼は救われた人、イエス様を信ずる至った人たちをクラス、ソサイエティ、小さなバンド、この3つの組織に分けていったんです。みんなこのグループに入りなさいよ。そしてこのクラス、ソサイエティ、バンド、これらを通してメソジスト運動が進んでいった。ですから彼は単なる大説教家、大きな声で説教して、まあみんな信じましょうわーっていうんじゃなくて、一人一人をきちんと組織化していってグループ作りをしていった、そういう天才であった、オーガナイザーであったということであります。まあ主の働きというのがこのような秩序正しさを持って行われるべきことを示しているように思います。第2番目のこの組織の特徴は、全員が参加した。全員野球という言葉がよく言われますが、全員野球です。でここで一人一人に名前を挙げて説明する必要はないと思います。またできません。ここにしか出てこない名前もたくさんあるからです。でもグループ名とか人名を拾っていくと40以上あります。実働部隊はその数十倍あったと思います。その中で特徴的な人をちょっと拾ってみます。1人、第1節、3章の1節、大祭司エルヤシブという人が出てきます。大祭司というのは、まあどう言ったらいいでしょうか。イスラエルの中で神に仕え生贄を捧げるのが祭司ですけれども、その祭司を全部を率いるトップが大祭司です。ですからまあ教会の組織で言えば、まあ、大僧正か、あるいは法王か、まあなんかそんな感じの人ですよね。なんとかの監督、大祭司。その大祭司どうしてたと思います？大祭司は俺は偉いんだから皆さんしもじも働けって言ってですね、そういったんではないんですよ。エルヤシブは兄弟の祭司たちと羊門の再建に取り掛かったと書いてあります。ああ、大祭司のような偉い人ですから、まあ、手を下さない、ね、顎だけ使えばいいじゃなくて、彼も兄弟たちと一緒に木工を担ぎ、石を運び、そして漆喰を塗る、そういう手の汚れる仕事をしたと書いてある。面白いですね、聖書というのは。細かく読むといろんなことを教えられます。それから筋肉マンでない人、例えば8節を見てください。8節には金細工人、香料作りっていうのがあります。金細工人っていうのはね、指先を使う人ですよね。細かい指先でね、おそらくまあ、今の言葉で言えばピアノを弾く方みたいかな。とても繊細でね、もう指なんか汚したらもう仕事にならなくなっちゃう。大切に大切にしているような人です。金細工に。皆さん想像つくでしょ？指先をとっても大切にして細かい仕事をする人。それから香料作り。これもまあ、あんまり筋肉はいらない。華やかな仕事ですよね。けれども、金細工に香料作りが修理したと書いてある。ね。本当に繊細な仕事をするような指先を汚さないような人も一緒に石を担いだと書いてある。それから女性が入っておりますね、この中に。12節の終わりのところを見てください。ロヘシュの子シャルムが自分の娘たちと一緒に修理した。どのくらいの娘さんだったんでしょうね。 5,6 歳ではないと思います。ちょっと危険だから。おそらく 20歳前後ではなかったかなと想像いたします。お父さんは何かというとハンクの長と書いてありますから、まあ目黒区の区長さんぐらいの偉い人だったかもしれません。その区長の娘だからね、私は区長の娘でございますなんて言ってツンとしてないで、ぐっと腕まくりをしてね、娘だてらに、そういう言葉はあんまり流行らないかもしれませんね、一緒に、皆さんと工事に加わったと書いてあります。とても面白いと思いませんか。このリストっていうのは決して無味乾燥ではない。私たちにいろんなことを教えます。それから中には俺は嫌だっていう人もちゃんと書いてあるんですね。五節を見てください。テコア人たちが修理したが、その優れた人たちは彼らの主人たちの工事に協力しなかったと書いてあるんです。協力しなかったという言葉は文字通りの、ヘブル語ですと首を働きに突っ込まなかったと書いてある。首をね、働きに突っ込まない、自分の首は外に置いて、多分献金ぐらいはしたかもしれないけれども、まあ私は肩を入れない、肩を外すという言葉がよくありますね。まあ皆さんお祭りはお好きかどうか知りません。私は見てはいますけども、入ったことはないんですけども、あのおみこしを担ぐときに、みんなで重いやつをわっしょいわっしょいと担ぐときにね、わっしょいわっしょいって声だけかけてね、一つも力入れない人がいるかもしれませんね。中にぶら下がってるような不謹慎な人もいるかもしれません。みんなが担いでる、自分だけぶら下がってる、これはちょっと不届き千万ですね。このたくさんの人がみんなが加わった中にネヘミヤがどういうつむじがちょっとこう曲がったのか、あるいは彼が困ったなと思ったんでしょうね。テコアの優れた人、ある翻訳では貴族と書いてある。つまり貴族さんですから、自分の手を汚してはいけない、もうマニキュアが剥がれてしまうね、いろんなところがもう肌が荒れてしまう、まあ、いろんなことがあったかもしれませんけど、私たちは入りませんよというような人のことも書いてある。で書いてあるけども、もう一つ面白いのはネヘミヤはあんまりこう、こんな人はいちゃ困るっていうような呪うような書き方はしてないんですね。ちらっと皮肉を込めて、こんな人もいましたよ、悲しいですねと書いてあるだけです。裁くのは神様ですから、彼はサボってる人を裁きませんでした。クラスの中でもそういう人いますね。掃除当番っていう時に必ずあいつはサボる、さっといろんな理由をつけていなくなる、でも最後まで黙々とやる、こんな人がクラスの中でもいると思います。でこのグループにも確かにいたんですね。人間のグループですからいるわけですよ。でもそのことをネヘミヤは特別に咎めもせず、しかし悲しいね、協力しなかったと書いてある。でも悲しいだけじゃないですね。2400年経って私たちが、その人たちは、テコア人たちの貴族たちはやらなかったって、ここに私たちは覚えてるわけですから、まあ汚名を末代まで残してしまいました。まあそこまでで止めます。はい。それからもう一つの原則はね、自分の家の前ということがたくさん出てまいります。ちょっと拾ってみたい。十節を見てください。自分の家に面するところを修理しと書いてあります。それから23節、ベニヤミンとハシュブが彼らの家に面するところ、アザルヤが自分の家の近くを、それから29、自分の家に面するところ、彼が、仕事を割り当てた時に、なるべく自分たちが住んでる家の前、まあこれは当たり前といえば当たり前ですよね。自分が北の方に住んでるのに南で作業せよって言って割り当てても、ちょっと仕事場行くのに大変だし、お昼休みちょっと休もうと思っても家でゴロンとなることができませんので、家の前を修理するっていうのはある意味で当然のことですが、これも何かを物語っていると思います。取り掛かりやすく、そして奉仕をしやすい場所、 それらをふさわしくあてがったということです。もう一つ言いますと、自分の責任、自己責任です。自分の家の前、これを工事するときね、まあいい加減でもいいや、もう石だけ積んでおけばいいや、もう敷居はちょっと足らなくなったから、ただもう積んでおけば、ほっとけばいい。もしそういう手抜き工事をしたらどうなりますか。敵がそれをさっと見つけて、それをガバッと剥がいて、そこからやってくるでしょう。つまり手抜き工事ができないんです。自分の家の前、家を守ろうと思ったら当然のことですね。私たちが今週経験した地震と、まあ、同じくらいか、もうちょっと弱かったと思いますが、35、6年前、仙台の宮城沖地震、私はちょうどそこにおりました。怖かったです。やっぱり立っていられません。ある人を訪問しておりましたときに、ちょうど車を止めて道を聞こうと思っているときに、ダーッとやってきました。でその近くにスーパーマーケットがあったんですけども、棚というと全部落ちてきて、お酒の匂いがわーっとスーパーマーケットから漂ってまいりました。まあともかく私たちは命は助かりましたが、その時にたくさん、20何人かの方が亡くなったんですけれども、ほとんどの人は塀の下敷きになってたんですね。覚えておられますか。そしてその塀がどうやって作られたか お分かりでしょうか。中を見ると、中にね、鉄筋が入っているところに新聞紙が入ってたんですよ。悲しいことですね。そんな新聞紙入れたってね、出来上がりは変わらないからいいじゃないかと思ってね、きっと塀を作った人はいい加減にやったと思うんですけども、地震が来てバターンと倒れると、鉄筋の代わりに新聞紙が入ってたんじゃ、これはどうにもなりません。つまり手抜きができないようになってたんですね。自分の家の前は自分の責任。面白いと思いませんか。ただそれだけでは人数が足らなかった。エルサレムにはそんなに人口はなかったんです、この時。なぜか、城壁が完成していないから、不安定だったから。人々は周りの町々村々に住んでいましたので、その人たちに助っ人を頼んだ。それがたくさん書いてありますが、これもいちいちいちいち全部詳しく調べませんけれども、例えば2節を見てくださる。そこにエリコの人々がって書いてある。これはエルサレムの外にいる人ですね。それから、5節にテコアの人々、7節にはギブオン、メロノテ、ミツパと書いてある。でこれをね、ちょっと一覧表にしましたのがこの図です。出ましたか。はい、エルサレムの周辺の町々、今日これをしっかりと覚えてくださいとは言いません。何の意味もありません。ただ見て印象を持っていただきたいんですね。エルサレムの町の住民だけじゃなくて、周りの人たちも、エルサレムは戦略的にも大事なところだ、ここをしっかり作ろう、それから戦略的だけではなくて、ここは礼拝の中心だ、私たちの信仰の中心の場所だ、だからみんなで助けようと思って手弁当でやってきた。手弁当と書いてありませんけれども、誰も炊き出しをしてくる人いませんから、朝出かけるときはお弁当を詰めて、昼と分、夜の分と2食ぐらい持ってやってきたのではないかなと思います。ネヘミヤ記のどこにも書いてありませんけれども、おそらく手弁当でやってきたんでしょうね。この図を見るだけでも恵まれませんか。みんなが協力をしよう。エルサレムの住民だけではない、周りの人たちもみんな協力したんです。それが組織です。はい、労働のスピリットについて学びたいと思いますが、彼らはこの計画を立てたら、おそらく2ヶ月ぐらい準備期間を経て、思考を踏んで、さあそれからやろうとしたんではないと思います。もう計画を発表した、おそらく次の日か次の次の日かぐらい、さあやろうって言って立ち上がったと思います。材料は山ほどあります。バビロンの軍勢が壊していった石垣、そのまんま掘ってあります。それを漆喰でやるだけですから、材料は簡単です。彼らはともかく手を使い、腰を使い、みんなで励みました。一生懸命励んで、どのくらいかかったでしょうか。ちょっと6章を見てください。6章、 6章の15節、こうして城壁は52日かかってエルの月の25日に完成したと書いてあります。計画を立ててから本当に2ヶ月前後、ものすごい速さです。皆さん、あの日本でこういうことをやった人ご存知ですか、ね、木下藤吉郎ですね。木下藤吉郎がまだ織田信長に仕えてる頃、あの須の又城っていうのをどうしても作らなきゃいけない、これ戦略的に大事なところだ、だからここにお城を作らないと斎藤道三かなんかと戦ったんでしょうかね、ちょっとあの詳しいことは間違ったらお許しください。ともかくここに城を作らなければいけない、作り始めると敵方がもう矢だの鉄砲だのどんどんどんどん打ち込んでくる、しかしどうしても城が必要だ。その時に木下藤吉郎、彼はもうプレハブ建築をしたって言うんです。これが日本の最初のプレハブ建築、ね、もう作るものをずっと山の上で作っておいて、それをダダダーッと運んできて、それをタッタッタッタッタッと積み上げていって3日で作ったと伝説は言っております。史実はもう少しかかったらしいと言ってるんですけども、まあいずれにいたしましても日本でもそういう伝説がありますが、彼らは52日で完成した。素晴らしい迅速さです。もう一つスピリットで教えられるのは、3章に戻りますが、主を恐れつつ行った。3章の中に、1節の中に2度性別して、性別してという言葉が出てきます。それはあの普通私たちがピアノを主に捧げられた、主に性別しましょう、これは教会の働きのためです。講談が捧げられました、これを講談を主のために使いましょう。教会堂が作られました、教会堂を性別して捧げましょう、そういう時に使う言葉です。けれどもここはそうじゃないんです。普通の門です。ただの門、ただみんなが出入りする門ですから、別にそんなことしなくたっていいじゃないっていう感じですよ。けれども作ったのは大祭司です、ね、大祭司。しかもこれはもうある人によるとね、本当に用事の隅つつくように聖書を勉強する人もいるもんですけども、羊の門っていうのはなんで羊の門かっていうと、これは生贄のために捧げられるところの羊がですね、ベツレヘムとかその辺からずっと入ってくる、そのために羊の門だったんだそうです。そうするとやっぱり性別する意味があるかなと思います。いずれにいたしましても、彼らはその普通の門ですけれども、普通の仕事ですけれども、神様どうぞこれを主のためにお持ちください、どうぞあなたの栄光のためにお持ちくださいと言って清めて捧げていったということであります。私はこのことを思い出すと、神学校で、助けてくださった S さんという人を思い出します。神学校の浦和にありました神学校の水道施設をですね、全部その頃は銅パイプだ、銅だったか亜鉛だったか知りませんけども、それをビニールパイプに変えましょうということでビニールをたくさん持ってきて、そして工事をしてくださいました。新学生も少しお手伝いをさせられました。穴を掘ってね、水道を埋めて、でその時にこの S さんという人、本当に熱心なクリスチャンの方です。彼はこのビニールのパイプとパイプをつないで、何か溶剤みたいなものでグッとつないでね、そして言う時にこれをあの5秒か6秒ずっと固定しなくちゃいけない。その時にグッとそのつなぎ目を握って、イエス様どうぞこのつなぎ目を祝福してください、真剣にお祈りなさるんですよね。私たち神学生はその真剣に水道工事のためにお祈りしている S さんの姿を見て教えられましたね。はあ、世の中の工事でもこんなふうにお祈りしてやるべきもんなんだな、非常に深い印象を神学生としてね、持ったことを覚えております。私たちが携わる仕事っていうのは直接神様の栄光に役立つか役立たないか、そんなに役立たないかもしれません。会社で伝票を切って、たくさん伝票を切って、そして、これが主の栄光のためになるかどうか、どっかで物を売ってそれが栄光のためになるかどうか、一つも分かりません。だからお祈りしなくてもいいんでしょうか。そうではない。 彼はその世俗的と思える仕事、その一つ一つに神の祝福と、この技を通して神の栄光が現れるようにとお祈りした。スピリットに教えられると思います。さらにもう一つ、面白い言葉がございます。それは熱心にと記されているところであります。節数がですね20節です。ちょっと飛びますけれども20節その後に、ザッカイの子バルクザッカイっていうのはどうでもいいんですけれども、ザーカイと同じ言葉です。ザーカイの子バルクが城壁の曲がり角から大祭司エルヤシブの家の門のところまでの続きの部分を熱心に修理したと書いてあるんです。面白いですね。この人だけ熱心にと書いて、他の人不熱心だったんでしょうか。いや違うと思いますね。みんな熱心でやったんですけども、彼のところが特別難しかったのか、彼が特別に気を入れてやったのか、その辺のことは分かりませんが、本当に主の仕事、熱心に修理をした。もう一つだけポイントを挙げたいと思いますが、これらの仕事は誰かから頼まれて雇われて、時給1500円とか1100円とか、そういう頼まれ仕事でやった人は誰もいません。先ほど言いましたように、みんな手弁当でしたということで、ボランティアです。どうしてわかりますか。それが書いてあるのが5章の14節のところで書いてある。また私がユダの地の総督として任命された時から、うんぬん、私も私の親類も総督としての手当を受けなかったと書いてあります。政治とお金の問題が課題になっておりますね。高い地位につくといろんなところで付け届けというのがやってまいります。それでもって腹が膨れていくというのがどの世界も共通ですけれども、ネヘミヤは、私も、私が受けないのは分かるけど、親類が受ける場合がありますね。大統領の弟とかね、そういうのが、大統領はもうちゃんと賄賂を取っちゃいけないからきれいにしてるけど、弟ならいいだろうって言って弟がもらったりすることあるかもしれません。彼はちゃんと注意深く、私も私の親類も手当そのものも受けなかった、手弁当でやっております。おそらくそのスピリットが全部の人たちに行き渡ったんでしょう。主がこの工事を祝してくださいました。終わりに3つのことだけをポイントとして捉えてお祈りしたいと思います。すべての私たちの働きに主の祝福と栄光をお祈りしたいと思います。明日から会社に行かれる方、学校に行く人、あるいはその他の場所で働く人、今の働きは全然神の栄光とは関係がなさそうで、いわゆる世俗的と思われる仕事であるかもしれないけれども、神様は全てのことを私の栄光のために行いなさいと言っています。私たちは働きを性別させていただきたいと思います。もう一つ、特に教会に関わるところの直接関わる働き、世俗的なスピリットあるいはやり口ではなく、祈り深く主の御心をわきまえつつ行うべきことは当然であります。もう一つ、三つ目、教会建設にはみんなの協力が必要である。私は小さなものだから、新参者だから、いてもいなくてもいいということはなくて、私たちにはどんなに小さな分でも存在し、そして主に使える分野が与えられています。特に今朝訴えられましたスモールグループの再編成のためには、ぜひ皆さんがお祈りをして、そして自分の分をそこで果たしていただきたいとお祈りをいたします。ご一緒にお祈りの時を持ちましょう。こうして大祭司エルヤシブはそれを性別して扉を取り付けた。神様、この2400年前にエルサレムの城壁を再建したという 一つのあるいは単なる工事の物語ではありますけれども、その中に私たちが目に見えない教会を共に建設していく非常に大切な要素を学ぶことができまして感謝をいたします。この暗い混沌とした時代の中にあって、キリストの教会が堅固に建てられていくということがどんなに大きな影響を社会とまた世界に与えることでしょうか。私たちはへりくだって祈ります。どうぞこの中目黒教会がたくさんある教会の一つとして堅固に建てられていくことができますように、あなたの顧みと憐れみを加えてください。また私たちがその一翼を担う者として、どうぞ真実に与えられた分野でそれを果たすことができますように助けてください。また明日から普通の仕事、普通の生活に入りますけれども、その生活のすべての営みでエルヤシブが扉を性別して取り付けたというこのスピリットを持って仕事に当たるものとさせてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。